ムダシマと
V リューポンコーチの
ドロンコケバロさあ、またやってきましたドロンコケバロということで、やってますけども、まあね、あの前回に引き続き今回のゲストを早速呼んじゃいます。
はい、
銭湯深谷、
はい、どうも
銭湯深谷です。ナイスミ
キューでした。
まあ、前回もね、
はい、
まあ来ていただいて、はい、まあいろんなもうちょっと、まあほんまに競馬に興味あるんやなっていうのが伝わった回になりましたので、はい、
だからもう二人のせいで人生狂わせても全然大丈夫ですから、本当に
大丈夫って、
大丈夫、
はい、
大丈夫、
全然お金を私有しても大丈夫、
お金を私有
しても、お金を私有してもいいぐらい
なんですよ。いやでもお金を私有したらカムバックするからな、
うわもう、まあ、
競馬は
これがギャンブルなんですよね、
うん、これがギャンブルやから、
はい、
そうなんです。まあまあでもね、まあお金も面白いんですけども、
はい、
まあ前回ね、いろんなこう質問をたくさんいただいて、
はい、
まあ聞いてる方もね、まあ、うん、ファイブアップのとか劇場に見に来てくれてる若いお客さんも多いんで、すごい、はい、まあ、競馬ってあそんなんなんやみたいな、
そうですね、勉強になります、面白いです、
ね、感じになったと思うんですけども、はい、まあやっぱそのお金の部分だけじゃなく、そのやっぱ競馬にはロマンがあると、
はい、
うん、
そっちね、
そっちの話をね、はい、今日は僕の方からもさせていただきたいなと思うんですけども、
ぜひちょっと興味あるのでお願いします、
はい、はい、行きましょうか、
はい、
競馬にはこんな魅力がある名勝負、名勝負のコーナータイトルコールを決めてなかった。そうなんです、名勝負を2つ繰り返すという方法を取らせていただきました、
は
い、
高等技術が来ましたね、はい、
そうなんですよ、
名勝負が頭の中で行われましたね
今そうです。まあ、競馬というのはね、やっぱり、まあ、普通にね、かけて誰が勝った誰が負けたという、まあ、もちろん勝負の世界ではあるんですけども、
はい、
そのまあそう勝負に行くまでのプロセスであったりだとか、
はい、
そう誰と誰が戦ってたレースであったりだとか、そこにすごいドラマがある、そのものなんですよ。やっぱり他のスポーツでもそうじゃないですか。
そうですね、
うん、やっぱりそのこの間ワールドカップありましたけども、
はい、
あのワールドカップで言うたら毎回絶対ヨーロッパの国が優勝して、
はい、
その4年後は南米の国が優勝してみたいなドラマがやっぱりね、はい、
うん、
あって、
ありま
で今回はまあそのジンクスを破ってヨーロッパの国が、はい、2大会連続で、まあ、優勝したりとか、
うん、
はい、まあ、そのすごいなってなるじゃないですか、
はい、
でそういうね、なんか、うん、まあ、競馬にもロマンの部分ありまして、それが名勝負、今回はプレゼンさせていただきたい、
いや、ぜひちょっと教えてもらいたいです、
は
い、
まあ、そして僕が、
はい、
まずプレゼンしたいのが、
はい、
メジロマックイーン VS ライスシャワー天皇賞春というレースなんですけども
はい、はい、
これね、まあ、もう競馬ファンの人、まあ、ケントとかは知らんと思うけど、
全然知らないです、はい、
競馬ファンにとったら、
はい、
もうあ、まあまあそれねみたいな、
あ、もう結構メジャーな名勝負なんですか、はいはいはいはい、
もうベタなやつ来ましたね、小田島さんと、
あ、
そうなっちゃうぐらいの、
ね、
もう有名な、
もうド直球なんです、
野茂清原と一緒です、
野茂清はもうじゃあもう一
あーあれ、野茂清って呼んでんね
や、野茂清野茂清になるともうあーってなりますからね、
そうそう、もうほんまにもう有名どころというか、
はい、
出てる、もうその対決してる馬ももう今でこそ超有名な馬ですし、はい、メジロマックイーニっていうね、
はい、
まあ、馬で言いましたら、はい、もうそれですね、まあ、三冠馬、一番最近の三冠馬、
はい、
オールフェーブル、
はいはい、
知ってますよね、
はい、
あれのお父さんです、メジロマックイーンは、
わ
あ、お母さんのお父さん、
はい、母父ですね、
お母さんのおじいちゃんか、
クォーターぐらいです、
クォーターぐらいです、おじいちゃん、
おじいちゃん、
クォーターじゃない、おじいちゃん、
マッチリ正解、
そうそう、メジロマックイーンはオールフェーブルのおじいちゃんです、
はい、
そういうのがあるのか、そう、
まあ、だから世代的にはもう結構前になるんですけど、
はい、
そのまあまずメジロマックイーンという馬、
はい、
まあ、おじいちゃんね、
はい、
どういう馬やったかというと、まあ、長距離の、
はい、
まあ、いろんな短距離、中距離、長距離って、まあ、あるんですけど、
はい、
長距離のスペシャリストやったんですよ、
う
このメジロマックイーンという馬、
高橋直子みたいな
感じ、高橋直子、そうそう、もう、
そうそうそうね、
マラソン界で、はい、もう無類の強さを誇ってたと、
出たら勝っちゃうみたいな、
もう出たら、もう本当に一時代を築き上げてしまって、
はい、
当時その、まあ、3000メートルが一番長いぐらいになってくるんやけど、はい、競馬って、はい、3000m でメジロマックイーンに勝てるやつははっきり言っても誰一人いなかったの、
はい、そんなに最強だったんです、ね、
そうなんですよ、でその天皇賞春というこのさっき言ったレースね、
はい、
天皇賞春というのがその G1 というグレードが一番上のレース、
うんうん、
日本最高峰のレースの中で一番距離が長い 3200m、
はい、
もうもろメジロマックイーンが得意とする土俵、
はいはい、
現にメジロマックイーンはその天皇賞春、まあ、1年に1回やねんけど、
はい、
毎年やってんねんけど2連覇してます、
お
2年連続でメジロマックイーン、
はい、
もうだからもう誰もその領域では メジロマックイーン絶対王者で手を出せないみたいな時代があったんですよ。でそのさっき言ったライスシャワーね、メジロマックイーン VS ライスシャワー、はい、ライスシャワーっていうのは、まあ当時もうかなり若かったです。もう新進気鋭の若手、はい、メジロマックイーンとやった時はね、はい、新進気鋭の若手で、その特質としてはそいつもやっぱりね、後々分かっていったことなんですけど、どうやら長距離がクソ得意やったんですよ。
ステイヤーだったんですよね。
そうなんですよ。
最初は違うんですか？
最初はね、なんか普通のお前、何が得意とかも別にないしみたいな、
まあ、普通
に強いぐらいかなっていう。
これでもね、なんかその前ライスシャワーの前走はね、
はい、
菊花賞っていうレースやって、それも 3000m やった、
はい、
めちゃめちゃ長い、
ね、
その若者の 3000m の頂点を決めるレースで、
高校生の大会やね。
あ、
高校生ばっかり集めて、高校生の、長距離ランナーで誰が一番速いのかを決める大会にライスシャワー、その前走出てたんですよ。
それで一着やって、
あ、
そ
う、
でその時に、同世代に、まあ、それこそ松坂みたいな、
はいはい、
バケモンがおったんですよ、
はい、
ライスシャワーの世代には。もうライスシャワーは結局その 3000m でこそ勝ったけど、ずっとそれまでそいつに負け続けてたん、
は
い、それがミホのブルボンっていう、
さっき言ってたね、
はいはいはいはい、はい、
あのサイボーグっていうあだ名がついてる。
めちゃくちゃ強かった、本当に。
サイボーグっていうあだ名、
そうなんです、逃げ馬やったね。
あ、へ、
そう、それこそ逃げ馬でもう筋肉ムキムキで、
はい、
そうそう、あの日本ダービーとか分かる？
はい、分かります。
もうそれこそ夏の甲子園みたいな、
はい、
高校生の日本一ほんまに決める大会みたいなんで優勝してますし、
そうですね、
高校生、馬でいう高校生三大タイトル、
はい、
さ、菊花賞、
はい、
この日本ダービー、皐月賞、
はい、
このうち皐月賞、日本ダービー、この2つをもうミホノブルボンが取ってんのよ。でライスシャワーはもう手も足も出ないまま、そのミホノブルボンの後陣をずっと踏んでた
と。うん、もうずっと辛い思いばかりしてる。
そうで、その 3000m 最後の、はい、まあ順番的には最後やねんけど、その菊花賞、はい、3000m の大会でやっとそのミホノブルボンを逆転して勝ったんよ、ライスシャワー。でそこで、あれ、こいつはもしかしたら長距離に関してはめちゃめちゃ強いんじゃないかと、ミホノブルボンに勝つぐらい、
はいはい、そういう疑惑が出たってことですね。
そうそう、あれ、そ、こいつすげえぞみたいな、
はい、
なって、でそれで、まあ、その翌年ですね、
はい、
まあ、その絶対王者、まあ、メジロマックイーンに、まあ、新進気鋭の若手、スペシャル、そう、ライスシャワーが挑むという大会がその天皇賞春、
はいはいはいはい、
でも注目度もすごいわけよやっぱり、
うんうんうん、
でこれどうなるんや、
はい、
でも結果から言ってしまうと、ライスシャワーがメジノマックイーンの天皇賞春3連覇を阻止するという形で決着はついたんですよ。
おお、すごい、下克上ですか。
下克上が起こったんですよ。
はい、
すごい、世代交代だね。
世代交代ですね。はい、
でやっぱりでもそのレースももうメジノマックイーンめっちゃ強くて、
うん、
結局2着には来てるんやけど、
はい、
そうそう、ライスシャワーがやっぱりそのメジノマックイーンをもう圧倒的と言っても今2馬身ぐらい話してたんで、は
い、それすごいことですよね。
すごいこと。だから、まあ、人気では正味メジロマックイーンの方がやっぱりあって、当時メジロマックイーンが言うても勝つやろみたいな、
はい、
うん、でも、まあ、はい、胸変える立場のライスシャワーが、はい、でそれで結構もうセリフ勝負とかじゃなくて2馬身ぐらい開けて勝ったから、あ、もう完全に世代交代が、なりましたねというのがこの天皇賞春の名勝負。
うわ
ー、そうなんですよ。
ライスシャワーもね、
はい、
レース中に死んだんですよ。
あ、そうなんです、
事故でね。
そうなん
です。だから強い馬はね、変なことになるんですよね。
不運な感じ。
そうね、強い馬ってそのやっぱり規格外の能力なの、うん、もう強す、早すぎねん、
もう体が壊れ
て、そう、ついてこうへんとい う, そ う, そ う, そう、うん、骨格が耐えれる以上のものを発揮してしまうから、
うん、
うん、
そっか、
そうそう
ね、でもいい勝負でしたね。
いい勝負でしたね。まあ、あと一個、まあ、簡単にさらっと言うなら、マヤのトップガン対成田ブライアンの阪神大昇天、はい、これもめちゃめちゃベタやねんけど、
はい、
これ、まあ、成田ブライアン知ってますよね。
成田ブライアンは、はい、知ってます、
まあ、日本で7頭しか出てない三冠馬の、
はい、
これも1頭ですよ。
うん、
ただ成田ブライアンっていうのはすごい結構苦労した馬で、
はい、
三冠取った後、まあ、骨折って怪我か、骨折じゃないんか、
う、ね、
うん、怪我で休養に入ってしまった
、はい、だから斎、はい、藤佑樹みたいなもんや。
あ、ハンカチ王子、
ハンカチ王子、高校生時代バチバチはしてたんですけど、
はい、
そうそう、そ、プロでちょっとな、
プロでね、一回大学挟んじゃったからな。
そうそうそうそう、それ
遊んでたんですよね、多分
桑田のやり方で言ってもうたから。ああ、ちょっときつい。
そうなんです、
ミスター CB ってやつ持ってん、それも3カメあれ久保田やねん。
どんどんぶち込むやん、わからんやつ。えらい受けてるし、ほんで、
そうそう、だからちょっと
そうなんですよ。
ちょっときつかったよ。きつい時期がいろいろあって。
そうそうそう。うまくいかない時期があってね。はい、この成田ブライアンっていうのも。まあ、1年間ぐらい、まあ、あの休養というか、中津討伐みたいな時期があって。はい、で、成田ブライアンがその休んでる間に台頭してきた次の1個下の世代、ね、はい、の馬にマヤのトップガンってやつだったよ。
先ほどの。
はい、そうそう、はい、これも変幻自在のステイヤーというあだ名がついてて、
友近さんみたいなあだ名がついてます、はい、変幻自在のキャラ姉さんみたいな、
キャラ姉さんみたいな、
はい、何が変幻自在か、
男やったけど、
どういうレースもこなすと、はい、前から行くレース展開でも勝てるし、
はい、すごいマジっす
か、先行ちょっと、はい、後ろ目につけてもいけるし、そうそう、ほんで追い込み一番後ろからでもいけるしみたいな、何でもできますよみたいなタイプの馬やった、
器用なんですね、
そうそう、でその変幻自在のあのやつに乗ってたのがあの田原正樹さんっていうあのお薬で捕まったから
一番の魔術師、
いや魔術使われへんの
魔術師に魔術師
のやり取っただけやん、
むちゃくちゃ強い、
使えると思い込んでしまっただけや
ん、何するかわからない
っていう、何するかわからない、
それがありますよね、
危ない危ないコンビやったよ
そうそう、ほんでその前のトップガンっていうのが成田ブライアンが休んでる間に台頭してきましたと、
そうそう、
はい、で成田ブライアンはその前のトップガンが活躍してる間ずっと休んでて、
はい、
でそういう成田ブライアンが復帰して初戦ぐらいね、
はい、
で前のトップガンと当たることになった
の、
はい、前々年のスーパーホースと前年度のスーパーホース、はい、この2頭が初めて顔を合わせるってなったのがその俺が言おうとしてる阪神大賞典、
わ、は
い、
面白そうっすね、盛り上がりそうっすね、
そうそうなのよ、ほんでこれで、まあ、距離も 3000m って、はい、結構長くて、うん、でまあまあでも成田ブライアンが結構不利なちゃうかみたいな感じだったよ、はい、まあ、前のトップガンずっとうまくいってきてるし、はい、油乗り切ってると、
はい、今一番いい、
そうそう、成田ブライアンは調子悪くしてまあいろいろ苦労あって休んでたと、さすがにその、ハンデキャップはあるんじゃないかっていうので、はい、前のトップガンの方が、まあ、じゃあちょっと人気はしててんけど、はい、いざレースが始まってみるともう最後結局ね、その2頭が 1,2 着で決まってんけど、はい、その後ろ3着にもう5馬身ぐらい空いてんの、
エグかった
ですね、エグかった、最後、
はい、
もう直線入って入る前ぐらいからもう2人の猛デッドヒートで、
わ
ー、刺す、刺し返す、
わー面白い、
さらに刺し返すみたいなんで、
はい、
もういやもうどっちのタイミングでゴール入るかだけの勝負やみたいなんで、成田ブライアンがちょっと前出た時にたまたまゴール盤を過ぎたんよ、
うわー、もうあとちょっと全然分かんない
かったって感じ、こんなもう行ったり来たりしてたから、
はい、
そのタイミングだけでまあ成田ブライアン勝ったみたいな勝負やってんけど、もうずば抜けたこの2頭で決着がついたという、
面白そう、
ポケモンですね、
そう、天才対天才の、
はい、わ一番いいやつが、
そう
対決、そういう時はだからジョッキーの腕が、
そうなんですか、そこで言われてた、
そう
残り2割
ちゃうんですよ、だから薬やってたやつはダメやったっ
す、
すごいジョッキーやけどな、
神様がいないやつ、
お薬してなかったら勝ってたかもしれない、
そうだね、ちょっと変わってくる
んですよね、
距離感が分からなくなる、
距離感が分からなくなる、そうそう、向きも今までよりちょっと強めに叩いても
らう、じゃあ雑魚じゃないですか、
力加減
どんなやそんなやつ、そうそう、っていうのもまあ2つね、僕
は、ああいいですね、
面白いでしょ、
面白い、面白い、本当に面白い、
うん、
名勝負いっぱいあります
ね、行った後に動画が流れたら最高なんですよ、本当に、
あ、ほんまね、
テレビ見たかった、そういう
の、これほんまにでもすぐ出てくるんで、
はい、
みんな YouTube とかで見てください、
はい、
すごいですから、でもコーチ君もなんかありますか、はい、名勝負、
名勝負、
はい、
なんでしょうね、でもまあほんまにもうめちゃくちゃベタな線でいったら、はい、ジェンティルゾーナとね、オールフェーブルとかね、
あーもうこれも最近のやつね、
まあ、レース的にはね、そのジャパンカップってね、
はい、
あの世界、まあ日本の中で世界の馬をいっぱい招待して、
はい、
あ世界一決めましょうみたいな、
あ日本でやるバージョンの、
そうジャパンカップっていうレースで、そうそうそう、まあ凱旋門賞とか出てくる、
はい、
勝った馬とかもジャパンカップ来るぐらいから、
おーそうそうワールドカップ優勝、ブラジルとかドイツとかをちょっと一回日本に呼んでみて、
すごいじゃないですか、
やってみようやみたいな、日本の
かなりすごいんじゃないですか、
かなりすごい
ですよね、
かなりすごい、
賞金も世界で
2番目かな、3番
目ぐらい、
かなりすごいじゃないですか、
2億円ぐらい渡すから、
は
い、
じゃあ騎手も外国の方とか
来る来る来る、抱き合わせてくるから、
わあすごい面白そう、それは
金に物を言わしたすごいイベントがあるのよ、すごい
言い方なんですけ
どその時のレースはもうそのドラマというか、
はい、
ほんまに今まで日本競馬界いろんなレースがいっぱいあったけど、はい、あれが一番ドリームレースやったんちゃうかっていうぐらい馬は揃ってた、
うん、すごかったですね、
もう各世代の最強がうわーって集まってきて、
はい、
そうそう、で海外の最強も来るしみたいなんで、
そうそう、
その時の優勝は誰なんですか、優勝というか
これジェンティルドンナ、
ジェンティルドンナ、
これねだからプロセスがすごくて、
はい、
あのオルフェーブルはその前の年、 まあ、三冠という偉業、はい、7投目の偉業を達成してたんですよ、
はい、
ジェンティルドンナその年ジャパンカップが行われたんですよ、オルフェーブラ1年前で、
はい、
ジェンティルドンナは女の子なんですよ、
えそう
女の子、
女の子もいるんですか、
女の子もおるんですよ、
はい、女の子いるんですか、
女の子がいるかどうかの話に、
あれ全員工業高校出身じゃないですか、
工業高校女の子おるから、
あ、そうかそうかそうか、男
子校じゃないですあれ、
あれ比率
それは工業高校に謝って
あ、でも比率で言ったら工業高校ぐらい、
そうそうそう、ああやっぱ男の子の方が多い感じです
ね、うん、そうそうそう、でもね最近女の子がむちゃくちゃ強いんですよ今の日本と一緒、
日本と一緒ですね、
う
ん、
そう、その代表格がもう今言ってたジェンティルドンナっていう子やねんけど、
そう、
そう、
オルフェーブラそのジャパンカップ行われる前年との三冠馬、
はい、
男の子の三冠馬、
はい、
甲子園の三冠ね、はい、でジェンティルドンナはその年、
はい、
その年女の子で春高バレ
ー
の三冠馬、
はい、
そう、そう、女の子と男の子を分けてんねんけど、
こう女の子の大会もあるんですか、
そう、女の子だけで参観するっていう、
知らなかった、
そうだから牝馬最強、女の子界当時最強、女の子の高校生で最強と呼ばれてる、
エスミマキコみたいな、
エスミマキ
コ高校生の時知らんぞ、
エスミマキコですよね、
最強やった、
最強でしたか、
そう、その2頭が、初めて顔を合わせたのがそのジャパンカップやんな、あれ
エスミマキコな、
どこハマってくれてるんですか、
いやエスミマキコや、
エスミマキコですね、ほ
ん
とに
どこつぼってんねん、エスミマキコで会ってほしいしこれからも
願望願望、
そうそう、
ああそれは面白いですね、
そういうなんか本当にスペシャリストどもが、
はい、
わーっと集まって、
はい、
もうオールスター感謝、オールスターの中で MVP 取ったみたいな、
わー楽しい、
そのまあ、そのな動画とかも見てもらったら分かるんですけど、はい、もうめちゃめちゃその決着のつき方も面白いというか、
もうほんまに、
オルフェーブルが、はい、にもう女の子のジェンティルドンナが、
はい、
もうドゲホラー言うて体バチバチ当てに行くっていう、
面白い、
そう、あれすごかった
ね、あれすごいよな、普通牝馬ってパワー力ないから男に比べたら、はい、そんなん絶対せえへんねんけど、切れ味で勝負するんだけど、男のオールフェーブルに体ぶち当てながらこじ開けていくっていう
泥臭い感じ
ですよ、
それが面白いからな、
勝ちに行くっていうね、
いやでも今一番ね強いっていう噂もあるぐらいですからね、うん、まあまあ今はもうそうでもないけど、
うん、
2年前1年前は本当にあの馬が一番強かったか
も、
最強やったですね、
最強やったですね、
そうそう
そうそう、
だそんなんもありますね、
はい、
やっぱほんまね、いろいろあるんですよ、
ドラマってありますね、やっぱ競馬には、ね、
いっぱいありますよ、
あと天皇賞秋のウォッカ大和スカーレット、
大和スカーレットね、
あ
これあのさっきも言ったけど、女の子って競馬界に工業高校ぐらいの割合はおるんよ、
はい、ちょっとはいるってことね、
ちょっとはおるんだけど、はい、まあなかなかそう活躍できない、
はい、
活躍できる場がないっていうんやけど、たまにあの女の子がめちゃめちゃ強い、もう全男入れても一番強いんちゃうかみたいな時があんねんけど、
はい、
まあ大概それって一頭出てくる、ね、普通
な、はい、
男に混じっておまけんやつが一歩あって出てくるって、うん、ただその時ツートップ、競馬界のツートップが両方女やって、
わ最強時代が、
最強時代
がレディース最強説、
レディース最強説、それがダイワスカーレットとウォッカっていう2頭の同世代の女の子やって、
ダブル浅野みたいな感じ
浅野敦子の
浅野敦子
別に最強ではなかったけど、
いや最強ですよ、そうなってくる、
アイドル
だよ、あれは最強です
よ、ほぼアイドルみたいなやつ、はい、でもそのだから2頭がまあ何て言うのかな、その天皇賞秋っていうレースで、まあ、ぶち当たりまして、
はい、
でまあずっとこの子ら同じ世代やから、
はい、
ずっと勝負し続けてきてるわけよ、
はいはい、
今まで、
うん、
何回も当たってさ、まあ、何回もその勝ったり負けたりとか繰り返してて、はい、でそこに、まあ、天皇賞秋はあの男の子の馬で一番強い日本ダービーを取った、
はい、
あの何やったっけあの子、名前ちょっと出てこうへんけど、はい、その日本ダービーを取った男の子で一番強い子も入ってたんや、
はい、
ほんで、まあ、その3頭でバーってレース始まってんけど、はい、もうやっぱりその女の子同士がもうずっと同世代でやって、もうバチバチやり合って、はいはい、それこそもう最後抜かせる、ね、抜く抜かれる抜く抜かれるみたいなのをずっと繰り返して、結局その男の子の中で最強の子もおってんけど、
はい、
その子は3着で、その2頭女の子やっぱり2頭で決着つくっていう、
面白い、
そうすごい、その女のプライドをかけた
戦い、プライドってやっぱすごいですからね、今
アグネスタキオン、
いやアグネスタキオンじゃないな、何やったかな、
ミオユニバースじゃなくて何やったかな、なんか出てきそうなんですけどね、
うん、気持ち悪いな、
あんまりあれですよね、
その後跳ねてはないな、
その後跳ねてはない、
その後跳ねてはない、
日本ダービー取ったのに、
うん、
何やったかな、
そうなんや、だから
悔しいですよね、こう思い出せない時、
そう悔しい、
ありますね、こういうの一番悔しいですからね、
ケントはさ、
はい、
苦労してるやつとさ、
はい、
あのスルスルっといったやつどっちが好き？
あ、僕は苦労してる方の。
苦労した
泥臭い方が好きなんですよ。
ウィンバリオシオンっていう馬
も。あ、なんすかなんすか。ああって。
オルフェーブル知ってるやろ？
はい、わかります。
オルフェーブル知ってるやん。
はい、
でもな、ほんまはオルフェーブルがおらへんかったら、多分ウィンバリオシオンを知ってると思う。だからもうずっとその高校時代、
はい、
もうオルフェーブルのずっと2着でもずっと2着に来るっていうのはすごいことやん。
そうですね。
だってオルフェーブルがおらんかったらずっと1着やったわけやから。
そうやね、
影の1位だ。
そう、
そんなおるような。柔道とかでもおるし、あの砲丸の室伏の影に隠れてたやつもおるしな。
そうですね。
あのやわらちゃんと、はい、な同じ階級でずっとやわらちゃんの次に強かってせやつとかもおったし。
そういうやつ一番好きなんですよ。
もう化け物すぎたやん、ほんまに。強すぎて、ゴルフェーブルが強すぎて、もう言ったら世代最強じゃないから、もう、はい、競馬界最強っていうやつが同世代におられるから。
その何でしたっけ、2位のやつ
は。ウィンバリアシオンっていう。
こいつが輝いた時はないんですか。
こいつが今、はい、ちょっと輝きを放ちつつ。
現役の方、現役の 方
は、まあ、今年はもうだいぶ召されてきたんですけど、うん、
はい、
だから最近ちょいちょいなんかそのオルフェーブルに隠れてたけど、
はい、
やっぱこいつむちゃくちゃ強いぞ
と。やっと認められてきた。
でもまだ G1 は取ってないねんけど、はい、俺は多分取ると思うね。
おお。
その1個前の世代で、はい、その立役者みたいなステイゴールドってやつがおったんやから、はいはい、そいつもずっと2着やった。
あ、ステイゴールド、
う
ん、そうなんですか。
そう、ずっと2着で、はい、最後に G1 海外の1個ポンって取って、
はい、
で主王馬になってめちゃくちゃ成功して、お父さんになってから。
だからオルフェーブルがもう引退したから、
はい、
そのまあ強烈なやつがいなくなったんで、はい、ウィンバリアションが今ちょっとやれるようになってきた
ので。あ、でも引退したからそこの戦いはもう見えないって
こと。もう見れへん。
もう見れへん。
でも何回やっても多分オルフェーブルが勝つと思う。
あ、そうなんですか、そこは。
もうやっぱり強すぎる。
へ
え。最後の最後までオルフェーブルに勝たれなかった。あのオルフェーブルが引退試合みたいなって
、
はい、有馬記念っていうね、
はい、
去年の暮れ、
うん、
最後のレースで終わってんけど、
はい、
まあ、結局オルフェーブルが8馬身ぶっちぎって、
そう、もうダントツ。
引退するのにそんな強い
の？ありえへん。まだ強かったけど。
まだ全然やれるってこと
ですね。やれる時にまあ引退してんけど、はい、オルフェーブル8馬身ぶっちぎって、まあ、優勝してんけど、その時の2着もやっぱり同世代のずっとライバルやったウィンバリアションやって。
だからこれなかなかドラマなん
だ。ドラマありますね。
その時はやからもう3歳っていう世代がもう完全に分かれたくくりやから、はい、ウィンバリアションは絶対2着に来ても当たり前の話やけど、うん、最後引退した時とかはもうそれこそ4歳馬もおれば、
はい、
3歳馬もおれば、うん、もう7歳馬ぐらいまで全部おる中で、はい、そこの1、2着ぐら
い。あ、じゃあ黄金世代じゃないですか。
そう、黄金世代じゃ、黄金世代やったやん。めちゃくちゃ強かったから、
競馬界のナンバーワンとナンバーツーやって。
はい、ナンバーツー頑張ってほしいですね。
ただそのバリアシオンがね、ただあれなんですよ、これからという時期に怪我をしてしまいました。
やっちゃいましたね、また、
はい、え、今ですか。
今ちょうど怪我した。
あのね、1回怪我したんよ。
で癖になってるんですか。
そうやね、もう野球とかと一緒、肘とか肩言わしたらもうその後やっぱりまた再発の恐れずっとあるやんか。
ありますあります。
それ恐れててんけど、もうやっちゃったね、また。
そう、めっちゃ応援したいのに。
年齢的にももう最後やったんちゃうかぐらいの今年が。
え、もう復活する可能性は。
いや、あるある
あるあるあるはあるねんけど、うん、
復活してもやっぱ怪我してるから、なんか
そうやね、まあ思い負荷かけられへんしみたいな、
まあ、疑惑はつきまとうけど、うん、だから何が言いたいかっていうとね、
はい、
そのかけるという行為をするときに、
はい、
最初に競馬にまだかけたことないわけでしょ、
うん、あ、ないです、全くないです。で
最初そういうなんかこう自分が好きな馬に買う、
はい、
うん、好きな馬を買うわけです。
僕は今そういう、そのさっき怪我した馬に一点買いですね。
でしょ、
気持ち的には。
そうやって見ていくと割とスッと入れる
わ、は
い、
あ、
うん、あの最初になんかこう新聞みたいなのパッて出て、
はいは
い、何頭いっぱいおるみたいな、はい、ほんで、あ、どれがええんかなって見ていたら、一番最初に見るところって20丸
ですね。
でもあれって結局人の予想やねん。
まあそっか、
そうそう、新聞の記者のね、
新聞の記者の予想やから、はい、もうそうじゃなくて、もう最初はもう、あ、こいつこういうドラマがあったんや、こいつはこういうことなんやみたいなのを分かった上で、なんかちょっと自分の好きな、
そっか、
自分の好きな人生を歩んでる馬に一点買いした方が、
そうそう、面白くなりそうですね。
だからその競馬知ってる人にね、横ついてもらって、よう競馬馬券初心者買うときに、うん、
はい、
誰が強いんとか、
はい、
うん、 ドイツがなんか誰より強いとか、はい、そんな聞くんじゃなくて、ドイツが一番いいドラマ持ってるって聞いたら今、
ね、キモくないですか？キモくないですか？そいつ
すごいキモい、
すごいキモい、認めちゃったよ、
キモいし、めんどい、
やだよ、嫌われたくないよ。
いやでもほんまに、だから最初ってみんなやっぱギャンブルで入っていったりするんやけど、はい、次第にあこんな一面あるんやっていうので、だからほんまにずっと競馬続けてる人って意外とそういう部分の方が好きやったりする人多い、
あ多いですね、
ずっと好きな人は
本当に好きになったらそういうドラマとかで楽しくなってきますね、
う
ん、すごく
楽しくなる、そうそうそう、
面白いな、その話聞くの全然、
うん、そうなんですよ、だからもう重くそスポーツやで、ほんまに
重くそスポーツ、
競馬って
僕競馬は生で見たこともないんですけど、やっぱ生で見るとさらに変わってくるんですかね、
いやかっこいいよ、
かっこいい、うん、でも俺はテレビの前が好き、
いや何だじゃない見に行ったってください
テレビの前、ビッグビジョンの前でいい、
ビッグビジョンの前で
夜とか行ってくださいよ、うん、本当に
すぐ監禁したいし、
でもめっちゃヤンマだ
よ、だったらすぐ監禁
ただのカスだな
すごい数よ、
いや時間返してください、なんかいいこと言ってた、
ま、暑いし
暑いしね、外は
唾すごい飛んでくる
でもやっぱりそのね、まあ、競馬生で、それこそ生で、うん、見るのも全然いいと思うよ、ほんまに、
まだ行こうよ、
いや、ちょ連れてってください、これは本当に、
阪神か京都かね、
いいですか、
近いとこあります
か、コーチはずっと言うてんねん、みんなで芸人みんなで行って、あの全員で15万負けようとずっと言ってんねん、
いや、なんかそうよ
みんなで15万負けて泣きながら帰る
面白いですけどね、まあ、
面白いエピソードになりそうですね、
そうなんですよ、まあまあなんやろうな、あと、まあ、なんか言うときたいこととかある？
なんすか、言うときたいことですか、
なんかじゃあ俺らそう競馬のずっと名勝負の話してたからさ、はい、ケントなんかなんかなんでもええわ、なんかの名勝負ちょっと教えてよ、俺らの心を逆に熱くさせてもらう、
あなるほどね、
じゃあ野球の名勝負いい、
野球の名勝負、
野球ちょっと、ね、はい、あの古田敦也の引退試合、
はいはいはいはいはい、はい、
俺全然分からへん、
これだからもうほんまベタなやつ、
これもベタですよ、本当に古田はその引退するときやっぱすごい選手だったんですけど、はい、
まあまあそうやったな、
はい、あの普通だったら普通に古田で終わるんですけど、
はい、古田で終わる、
うん、あ古田が、はいはい、出てて終わるんですけど、うん、はい、広島の監督のブラウン監督が、うん、その1週間ぐらい前に引退した広島の笹岡っていうエースピッチャーを引退してんのにピッチャーで出したんですよ、はい、古田の最終打席に、
外人がむちゃくちゃ粋なことしよう
か、そうめっちゃ粋な計らいをしてるんですよ、そ
もしかして古田と笹岡、
はい、
笹岡はずっと同じ時代苦労を共にしししのぎを削り合ってきたやつ、
はい、はいはい
は
い、
今は引退してるけど、
はい、
そいつを最後出してきたっていうわけ、
そう
この話面白くなりそうだぞ
面白いですよこれ、
おーおーおー、で最後笹岡が、うん、あの打ち取ったんですけど、
お古田を、
はい、おうおう、最後に握手をするんですね、
はい、
古田と笹岡が握手するんですけど、うん、古田の引退試合なのに、うん、古田が笹岡の手を取って、うん、笹岡ありがとうっていう、
は
い、
や
って
、おーなるほど、
ヤクルト
の今日のヒーローはこいつだぞと、
はい、
ヤ
クルトの、あのお客さんも広島のお客さんも、
ね、あみんな泣いとったもんね、
はい、みんな泣いてて、でそれで終わらないんですよ、しかも
え
最後に古田、あの打席は入ったんですけど、うん、守備があるんです、ね、はい、で古田って言ったらキャッチャーなんで、
キャッチャーな、
うん、もうピッチャーはまあ、うん、一緒にずっとやってた高津を出して、
はい、高津
を、でまたブラウン監督が粋な計らいをして、
え相手チームの
相手チーム、うん、ずっと一緒に同世代戦ってた代打、
う
ん、尾形、
そうなんです
よ、尾形ね、広島の、
はいはい、で代打前田、
はい、おお前田、
そして一番次世代後継対するその東出、うん、
はい、
その3人をブラウン監督が代打で出して、はい、感動の試合で、
もうそのそこの空間だけその当時の
オールドですよ、
オールドたちがずっと一緒にやってきたやつらの空間になったんよ、
最後代打尾形を出してさ、
感動だった、すごい、
最後古田泣きながらシンカー取ってましたか、高津の
、ね
はい、
涙でボールが見えねえって言いながら、
でパスボール、
パスボールして、
まあそんなのがすごく僕の、はい、
いやーもう全部超えられましたね、
やっぱ野球最強やな
ちょっとあのもうあと30秒しかないですけどね、うん、ちょっと5分ぐらい使ってあれ大魔神と清原の引退を喋ったり
やめてください
あれもなかなかね、
いやあれもかなりいいんですよ、ですね、かなりいいんですよ、はい、本当に
めちゃめちゃベタですけど、
いやそう分からないね、まあまあエンディングですからね、
はい、
はい、はい、まあということで、お送りしてきましたけども、はい、まあ次回は8月23日が、
次はドロンコ野球録ですか、
ドロンコ野球録でいきますか、僕は出席してもいいよケント深谷と2人のスピンオフでお願いします、それは、はい、ということでお送りしますんで、また来てください、見てくださいということで、
はい
はい、じゃあケント深谷君今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
バイバーイ、
バイバーイ。